お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書4章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書4章の学びをしていますが、ゼカリアはこれまで6つの幻を見ました。1つ目はミルトスの木の下の騎手たち。2つ目は4つの角。3つ目は4人の職人。4つ目は計り縄を持った人物。5つ目はヨシュアとサタン。そして6つ目は若枝と7つの目のある石です。最初の4つの幻は、バビロンの奴隷生活と圧迫からの外側の解放を象徴しており、また同時にこれらの幻はイスラエルがもう一度世界中に散らされ、その後主イエスが彼らをその地に連れ戻される終わりの時のことを見ています。そして5つ目と6つ目の幻は内側の救いを象徴しています。イスラエルの民は清められなければなりません。ゼカリア書4章の1節。私と話していた御使いが戻ってきて、私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。ゼカリアはこれらの幻を受けたときに目を覚ましていたということをもう一度思い出してください。これまでの時点で彼はすでに6つの幻を与えられてきました。彼は長時間にわたって次から次へと幻を与えられました。ですから彼は6つ目の幻を与えられた後、ほんのちょっと居眠りをしてしまいました。ですから今御使いが彼を起こさなければなりませんでした。なぜなら、夢の中ではゼカリアにこの幻は与えられないからです。彼は細かいところまで自分の肉眼でその幻を見なければならないのです。ゼカリア書4章の2節。彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた。私が見ますと、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には7つの灯火皿があり、その上部にある灯火皿にはそれぞれ7つの管がついています。燭台は7本の枝の出ているもので、天幕の聖所と、後には宮の場所の中に建てられていました。そして現代では燭台はイスラエルの国のシンボルの一つです。聖書の中ではイスラエルの国のために他のシンボルも使われています。それは燃える芝、ブドウのつる、そしてオリーブの木などです。でもここでのシンボルは燭台です。天幕の中と後には宮の中で7本の枝のある燭台は器具の中でも最も美しいものでした。それは手作りの純金でできていました。熟練した職人であったベツァルエルが最初にそれを作りました。真ん中の枝の両側に3本ずつの枝が出ており、 一つ一つの枝の上に灯火を置くための開いたアーモンドの花の形をした小皿がありました。そして大祭司がこの食台の管理をしていました。大祭司が灯火を灯し、油を満たしておきました。灯芯を切ること、灯火が燃え続けていることを見守るのも大祭司の大切な仕事でした。さて、黙示録の中には私たちの偉大な大祭司であられる主イエス・キリストが小アジアの七つの教会を示す燭台の間を歩いておられる姿が描かれています。主は彼らに、もし彼らが自分たちの罪を悔い改めないなら、ご自分が彼らの食材を取り除かれると警告されています。そして主はまさにそのことをなさいました。ですから現代のトルコには、今日その時の教会は一つも存在しません。それらの教会は皆廃墟の中に横たわっています。キリストが彼らの食材を取り除かれたのです。そしてアメリカでも偉大なる大祭司である方は神様の御言葉を伝えていない多くの教会の扉を閉ざされました。このようにして灯火を消されるのです。そしてゼカリアの幻の中にはイスラエルの姿があります。イスラエルは将来世界で神様の証となる食材によって例えられているのです。またここには、この上部にある灯火皿と書かれています。これは新たに加えられたもので、モーセに与えられた食材を作るための暗示の中には書かれていなかったことです。ここには、皿と書かれていますが、英語訳は皿よりももっと深めのお椀のようなものという意味でボールと訳されています。これは七つの灯火のための油壺、あるいは油のタンクの役目を果たします。上部にある皿から重力によって油が灯火に流れるようになっていました。そして油は幻の中でとても重要な意味を持っています。また食材はキリストを語っています。そして油の入った灯火は聖霊を語っています。食材の油以上に聖霊をよく描写するものはありません。ドイツの神学者ヘンクステンベルクが、油は聖書の中で最もはっきりと説明されているシンボルであり、聖霊の象徴であると言ったのは正しいことです。油が聖霊を示す一方、光はキリストを示します。なぜなら主は世の光だからです。天幕の象徴的な意味のうちで、食材はおそらく最も完全なキリストの姿を私たちに示していると思います。ところで、食材の具体的な寸法は与えられてはいません。なぜなら、神様を測ることは不可能だからです。食材はとても美しく作られました。開花したアーモンドの花が一番上にあり、油で満たされ、灯芯が切り添えられた後、そこに小さな灯火が置かれました。主イエスはこの地上を去る準備をしておられた時、弟子たちに聖霊をお送りになると約束されました。ヨハネ16章の13節から14節にはこのように書かれています。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、 聞くままを話し、またやがて送ろうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。このことを念頭において燭台を見てください。燭台は灯火を支えました。そこから光が差していました。そして光は燭台の美しさと栄光とを明らかにしました。ちょうどそのように聖霊はご自分のことを語るのではありません。聖霊は主イエス・キリストのご栄光と美しさを語るのです。ゼカリア書4章の3節。またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はこの鉢の右に、他の1本はその左にあります。2本のオリーブの木はゼカリアの時代に誰であるかを示されました。ダビデの家系の王であったゼルバベルがそのうちの1本のオリーブの木でした。もう一本のオリーブの木は大祭司ヨシュアでした。彼らはイスラエルの国に光を取り戻し、イスラエルを世の光とするために神様がお使いになる二人の使者となるのです。すでに示した通り、オリーブ油は聖霊を表します。ヘブル語でオリーブ油は黄金の油という言葉です。この予言は同時に将来大患難時代にも向けられています。そのことは黙示録の中に私たちにわかるようにはっきりと示されています。黙示録11章の3節から4節にはこのように書かれています。それから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て、1260日の間予言する。彼らは全地の主の御前にある二本のオリーブの木、また二つの燭台である。ずっと先の大患難時代には、地上にはこの二人だけが証人になります。なぜなら神様がほんの短い間、ご自分の御手を引っ込められるので、反キリストがサタンの力を使って、二人以外の地上のすべての証人の口を封じてしまうからです。しかし神様は、二人の証人の口にはいつでも一つのことを授けていると言われます。また同時に神様は証人を残さないでおくことはしないとも言われます。その時期にはこの二人が神様のための証人になります。それが誰であるかは推測するしかありませんが、私はそのうちの一人はエリアだと思います。そしてもう一人はエノクであるか、モーセであるか、バプテスマのヨハネであるか、あるいはそれ以外の人物であるかはわかりません。でも彼らが誰であるかというのは重要なことではありません。神様のために証しをする二人の証人があり、彼らはその日に聖霊の力によって語るのです。彼らは神様によって特別に選ばれた神様の証人です。ちょうど神様がゼルバベルとヨシュアをゼカリアの時代に用いられたように、神様が将来のためにその二人を用いられるというのが神様のお約束です。さて、ゼカリアの幻は物語を語っている踏み石のようなものです。 私たちがこれらの幻を一つにするとき、それはとても美しく完結した絵になるのです。神様は励ましのために帰ってきた残りの者たちに、これらの幻をお与えになりました。イスラエルの子らはバビロン捕囚にありましたが、今イスラエルの地に戻ってきたのです。神様は彼らに、このすべてのことはご自分のご計画と目的のために起こったのだということをとてもはっきりと語っておられます。今この地に戻ってきて彼らは自分たちの罪から清められ、神様との正しい関係に携え入れられなければなりませんでした。それは彼らが神様のために効果的な証をすることができるためでした。さて、これらゼカリアの幻は過去に地域的に成就しましたが、同時に将来のことをも望み見ています。神様がユダヤ人たちをイスラエルの地に戻される千年王国の時期に、これらの幻は完全に成就するのです。そして神様はその将来の日に彼らを清められます。ゼカリア書13章の中でダビデの家とそしてエルサレムの住人たちのために泉が開かれることを見ます。清められた後、彼らは世の光になります。それが神様がもともと彼らのために意図しておられたことでした。申命記32章の8節には次のような素晴らしい約束がなされています。意図高き方が国々に相続地を持たせ、人の子らを振り当てられたとき、イスラエルの子らの数に従って、国々の民の境を決められた。なぜ神様は国々の民の境をイスラエルの子らの数に従って決められたのでしょうか。その理由は、神様が彼らをご自分の証人にしようと意図されたからなんです。イスラエルの地は政治的にとても敏感な土地です。神様がその地を選ばれ、敏感であるように定められました。神様ご自身がこの地を選ばれたのです。なぜならこの地はアフリカ、アジア、そしてヨーロッパという三つの大きな大陸の要だからです。この場所以上に、国際的な問題を引き起こす場所はありません。神様がそのようにされたのだと思います。そしてイスラエルが神様の御言葉を述べ伝えるための中心地となるまで、問題は続いて起こるのです。エゼキエル書5章の5節には次のように書かれています。神である主はこうおせられる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国の民の真ん中に置き、その周りを国々で取り囲ませた。神様はなぜそうされたのでしょうか。それはエルサレムが世界の人々の証人となることができるように、神様はこの地を特別な場所へと選ばれたのです。将来彼らは世界のすべての街角、すべての裂け目で証人となるのです。今日イスラエルの一般的な象徴が燭台であるのは興味深いことです。いつの日かイスラエルの民は神様が彼らのためにそのように意図されたように世界の証人になるのです。確かにイスラエルは過去に多くの失敗をしてきました。しかし教会は現在失敗しています。キリストは私たちが福音を携えて世界の至るところに行くようにと命じられましたが、この世には全く誰一人証人のない場所がたくさんあります。 でもそのような福音が届いていない場所にもメディアを使って福音を伝えることができるということにとても感謝しています。続いてマギー博士はあるリスナーからの手紙を次のように紹介しています。南米から来た一通の手紙には、ラジオによる聖書の教えを聞くことによってキリストを知ったある若者のことが書かれていました。そして彼はすぐに自分の村のための牧師になったのです。なぜならそこには一人も牧師がおらず、彼がその町で唯一のキリストの証人だったからです。彼はその場所で燃えるような伝道者として働き、主のための光になりました。将来その日、ユダヤ人たちは世界のすべての街角で証人になります。そして神様の御言葉はエルサレムから全世界へと出ていきます。イザヤ書2章の2節から3節には確かに次のように予言されています。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。ゼカリア書4章に戻りますが、4節。さらに私は私と話していた御使いにこう言った。主よ、これらは何ですか？ゼカリアは率直に、私はこれらのものを見ていますが何の意味があるのですかと尋ねます。5節。私と話していた御使いが答えて言った。あなたはこれらが何か知らないのか？私は言った。主よ、知りません。御使いの答えはゼカリアがその意味を知っていなければならないとほのめかしています。実際には御使いは次のように言っているのです。あなたはこれを理解すべきだ。あなたは黄金の燭台を見ているのだ。その意味を知っているべきなのだよ。でもゼカリアにはわかりませんでした。そこで彼は、いいえ主よ、私には全くわかりませんと正直に告白したのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は燭台と2本のオリーブの木の幻というテーマで、ゼカリア書4章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。